ただいまから新約聖書ルカの福音書2章1節から7節までを通して今日ダビデの町でと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今読んでいただきましたルカの福音書2章はクリスマスで大変有名な場所です。イエス様が実際に生まれたところを、書いたものはこの場所ですね。ちょっといいですか。まあ、知ってる人も多いと思いますけども、これ日本がありまして、このですね、日本からずーっとエジプトエアラインだとですね、22時間ぐらいかかってエジプトへ行きまして、そして今度エジプトからバスでですね、行くと、このイスラエルへ行けるわけですね。国交がありませんので、一度エジプト行くかヨーロッパ経由かなんかで行くことになります。で今ちょうどこの辺りが聖書の、舞台になりまして、ちょうど今この辺りがずっとローマ帝国になっているわけです。でこのローマ帝国を、大きく、確立した人が今日一番最初に出てくるアウグストという王様なんですね。大変世界史上でも有名な人です。これだけの人のがこの聖書に登場するわけで、そしてですねこの人がある命令をしたわけですね。住民登録といって、まあ戸籍をはっきりさせなさいという、まあ、命令です。税金を取ったり、それから兵士をですね、数えたりするためのものですけれども、でその時にどうしてかよくわかりませんけれども、それぞれの本籍地に戻って登録しなさいという命令が出たわけです。まあ、私たちのような民主国家だとですね、まあやりたくない人はやらなくたっていいじゃないかなんて思うかもしれませんけれども、なんて言ったってアウグストが言った言葉は神様の言葉と同じぐらいの力がありますから、どんな人でも従わないといけないわけですね。それで今日ですねマリアとヨセフという二人が、ナザレという町からベツレヘムへ行きましたというのが今日の有名な、ルカの福音書2章の出だしです。次どうぞ。で、ナザレというのはイスラエルの北にある山の中にある、小さい町です。もうこれがもしマリアやヨセフがここでですね生まれてなかったら絶対誰も知られない小さい町です。そしてですねこの後、ヨセフの本籍地がここにありますベツレヘムという場所だったので、ここまで行かなきゃいけないわけですね。次どうぞ。ここまでがですね、このルートが一番いいと思うんですけれども、50キロぐらいあります。直線で120キロですけれども、まあいろいろな事情があって、当時はこういうルートを皆さん使ったわけです。で、ここをですね、徒歩で歩きますと1日30キロは歩けないと思うんですね。ですからまあ、普通に4日、もっと1週間ぐらいはかかったんじゃないかなという気がします。で、まあ、ヨセフはまあ、いいんですけども、奥さんにまあ、いいなずけといっても、まあ、当時の法律では、婚約者も、結婚もそんなに大きな違いはありませんので、その、マリアはですね、天使の、まあ、この一章にあるんですけども、天使からのお告げがあって、神様の力によって、結婚する前にお腹が大きかったんです。で、もうですね、この後、ついて間もなくですね、1週間経って間もなく、イエス様が生まれてしまうわけですから、これはですね、もう、相当お腹が大きい状態です。こんなお腹が大きい時に、150キロの徒歩の旅をしろなんていうのはですね、普通ありえない話です。皆さんどうですか？よく動いた方がいいから150キロの旅に出ますなんて、東海道53次行きますみたいなですね、ありえないですよ。で、よくですね、ロバに乗った姿がありますけど、おそらく、そのぐらいはしただろうなと思います。ね、まあ、季節が、この季節にクリスマスがあったわけじゃないので、もっと夏の頃だったと思うんですけども、まあ、それでもですね、日差しが強くて、そして、風にさらされるような中を、ずーっと毎日歩いていかなきゃいけない。ロバだってですね、こうなんか、スーッと電気自動車みたいに行くわけじゃないですから、ポッコンポッコンポッコンポッコン行くわけですから、こう揺れるわけですよね。 まあ疲れますね。で、おそらくですね、この時、当時、どこへ行って、まあ、どこで宿泊したか分かりませんけども、4泊か5泊か6泊、彼らは宿泊しなければなりません。で、この時は、この勅令によってですね、王様の命令によって、ローマ中がもうごたがしたわけです。あっち行ったり、こっち行ったり、もうみんな住民登録で動いてたわけです。まあ、今の日本のですね、元旦の頃のなんていうんですか、初詣みたいな感じですね。あっち行ったりこっち行ったりみんな動いてるわけです。そうしますと、よくですね、このクリスマスの劇の時には、宿屋が泊まる場所がないよとか言われるシーンがよくありますけれども、おそらくどこの町へ行っても、同じだったと思うんです。みんなそんなどこの町も宿屋がいっぱいあったわけじゃないですから、この時には民家を開放して、お家をですね、宿屋みたいにしてたと思います。部屋もなければ、もうみんな、タコ部屋みたいなところ雑魚寝して、そして、まあ、次へというふうに行かなきゃいけない。お腹が大きくて、休みたいけども、二人きりで休めるような部屋なんて多分どこもなかったと思うんです。ですから、ずーっと彼らは、ナザレからずーっと動かないといけない。こんな旅をしなければいけないほど王様の命令は大変厳しいものだったと思います。そうしてですね、ずーっと歩いていきまして、で、この、ヨルダン川沿いは、海抜よりもずーっと低い場所なんですけども、ここからですね、またずーっとエルサレムからまた7キロぐらい入ったところにベツレヘムがあるんですけど、この辺りは山になっておりまして、勾配が非常にきついんです。一気に800メートルぐらい上がらなければいけない、勾配があるわけですね。で、そこをですね、最後ずーっと上がっていって、そして山の尾根をたどってエルサレムからベツレヘムへ行く。大変な旅だったと思います。そしてそこで生まれたの、まあそこでまあお役所仕事ですから少し時間かかったんでしょうね。その間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだと書いてあります。まあ仕方がないっていうかまあ予想されてたとは思いますけれども、ああやっぱり来ちゃったっていう感じだと思うんですね。宿屋には彼らのいる場所がなかったというのは、泊まる場所はあったと思うんですけれども、お産をする場所がおそらくなかった。まあ、区切ってですね、やる場所がもうみんなごった返していますから、ない。どうしようかと、もう、お産をする人だとみんな大騒ぎになって、どうしよう。その時、宿屋のご主人か奥さんが、まあ、部屋を仕切るわけにはいかないから、じゃあ、それだったら小屋みたいなところがない。小屋みたいなところだったらある。家畜小屋だったらどうって。もう、汚らしい家畜小屋にですね、藁をバーッと敷いて、もう急遽そこで、お産をするようにしようっていうことになったんでしょう。まあ田舎ですから、まあほったらかしにはしないでみんなに多分協力したと思うんですけども、お湯を持ってきて、まあいろんなことして、そして、無事に出産ができたわけです。でもですね、こう袖を通すような服も誰も用意していませんから、どうしよう。雑巾みたいな布みたいなものを台から持ち寄ってきて、まあ布って言ってもですね、まあなんかこうタオルみたいなのをぐるぐるぐるぐるって赤ちゃんに巻きつけてですね。それでまあとりあえずこれでいいだろう。ところが、下はですね、家畜小屋ですから板張りじゃないですよ。ね。土ですから、そんなところに赤ちゃんを置いとくわけにはいかない。虫が来るかもしれないですし、それから、いや、宿屋に置こうと思っても、宿屋、赤ちゃん泣きからうるさいって言われるかもしれないし、それに、もうごった返していますから、踏まれたりしたら大変だから、どうしようか。まあ、マリアとヨセフはマーラでも敷いて寝ればいいんですけども、それでパッと見たら、まあ、牛や馬がですね、ご飯食べる桶があるわけです。桶というのも木でできているかどうかわかりませんけど、私が見た時にはですね、当時のものは残っていて、それは、石でできていました。まあ、漢字としては石臼みたいな感じですよね。あれがもうちょっと長っぽそいぐらいの、このぐらいの幅のものがですね、まあ、残って、いろんなところに残っていました。 で、そこにですね、まあ、藁を敷き替えて、ポンって乗せて、まあ、やっと、これでほっとしたというのが、この誕生のいきさつだったと思うんです。彼らのいる場所がなかったからである。私は今日この2章をずっと読んでいくときに、この言葉は一つすごく大切だなと思うんです。居場所がなかったってことです。マリアにしてみれば、まあ自分がだんだんだんだんお産が近づいてくる。その時に初めての子供を出産する。まあ、ヨセフにしてもマリアにしても不安だらけです。そんな時に旅をしなければ、どこで生まれてしまうかわからないような。で、そんなことって普通ありえないと思います。ものすごく不安だと思いますね。居場所がない。自分はこれからどうなるんだろうか。こんな命をかけてやらなければいけない大切なことさえも居場所がない。ちゃんとした場所がない。これを私たちも居場所がなかったという言葉でこう思い巡らしていくときに、確かに私たちがもし会社へ行くとき、学校へ行くとき、お友達に会うとき、喜んでそこへ行くことができたら、すごく幸せな一週間だったと思うんです。でももしこの一週間、自分が行きたくないなと思っている場所か、こんな仕事して何になるのかなとか、私はここにいても何か役に立つのかなとか、行きたいと思っているところへ行けなかったり、いっぱい私たちが本当にここへ見たいという場所に入れないで、その場所にいる、とりあえずいなければならない、この場所でそれをしなければならない、なんかこんなこと私してていいのかなと思いながら勉強したり仕事をしたり人と会わなければいけない、そういう居場所のなさというものをこう感じながらずっと一週間、そういう場所にイエス様は生まれるんだなって思うんですね。そういう場所にいる私たちを、そういう場所にこそイエス様が、私がそこに行ってもいい？あなたが居場所がないと思っているその場所は私が行きたい場所なんだと。そこで私はあなたを必要としているんだ。そういうふうにこう、私たちの居場所のないところへイエス様は生まれてくださるんだなと思うんです。そんなふうに考えますと、この次に続きます有名な羊飼いのお話も同じようにこう、思い巡らすことができると思うんです。この土地に、8節ですけれども、この土地に羊飼いたちが野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていたってあります。次お願いします。これはですね、ベツレヘムの光景ですけど、今の光景ですけども、おそらく2000年前もそんな変わらないんです。あの辺りは。それでこの辺りがベツレヘムの町ですけれども、ちょっといたところがこんな原っぱがずっと広がっています。今でもですね、羊飼いの原っぱとかって呼んでるんですけども、まあ本当に羊飼いもいるんですけども、ちょっとこう白い石が見えるのは、それでこの辺りが全体的に白いのは、全体がですね、石灰岩が露出してるんです。で、そういうところにですね、ちょろちょろとこう、なんていうか、痩せた地面っていうんでしょうかね、地面が少しあって、そこにこう、草が植わっているという感じですね。まあ私が行ったのが真夏でしたので、まあ、昼間は42、3度になるんですけども、それでも乾燥していますから、草もですね、こんな風に枯れているわけです。まあ、もうちょっと、イエス様が生まれた頃がおそらく初夏の頃だろうと思いますから、その頃はまだ緑がいっぱいある。 で、そういう時に羊飼いの人たちは、ずっと一日中羊と一緒にいるわけですね。まあ、羊飼いが4番をしているといえば、なんとなくのどかに聞こえますけれども、考えてみたら、野宿をしなければならない仕事というものを、昔も今もですね、私がやりますなんてそんな人気な仕事だとは思いません。すごくきつい仕事ですよ。羊飼いの仕事は。真夏でも何でも、日差しのある中を歩かなければならない。そしてずっと羊と一緒にいて、ものすごく風が強かったらそこに立ってなきゃいけない。で、夜は梅雨に打たれるわけです。テントでですね、寝泊まりすると、あれは野宿じゃないんです。そういうアウトドアを野宿とは言わない。野宿ってのは家がなくて、そこに仕方なくいなければならない。段ボールの、お家で、この寒さの中を過ごさなければならない人たちも大勢いらっしゃいますけれども、そういう不安さっていうものは、いうものが、野宿をする人たちの不安だと思いますね。私は新宿でその段ボールの箱に住んでいる人たちのお家をですね、撤去するところを見たことがありますけれども、まあそれはそれでちゃんと行政の人たちはどっかへ動けるように準備はされているとは思うんですけれども、でも、それだけでは問題が解決しない。やっぱり自分たちの住みたいところに、住みたいところがまあそこなのかもしれませんけれども、でも、その家を壊されるっていうか、まあ、たとえ段ボールであっても、そしてたとえそれが法律に抵触するとしても、住んでる場所を撤去されるというのは、人間としてはものすごく辛い出来事なんだろうなと思うんです。それは、綺麗なお家がちゃんとある人にはあまり感覚はないんだと思うんです。でも、その場にいる人にとってはものすごく不安な出来事だと思います。野宿をしなければならない仕事を強いられる。あなたたちは、この人たちだって夜はお家へ帰りたかったと思うんです。でも、果たしてそういう家があったかどうか2000年前の羊飼いの仕事の様はわかりませんけれども、確実に彼らは家に帰ることは許されませんでした。あなたたちは私たちの羊を頼んでんだから、金払って頼んでんだから、帰ってこないで羊と一緒にいろ。夜、梅雨にでも何でも撃たれてればいいんだ。そういうことです。そうやって彼らは、まあ仕事、生活のためとはいえ、苦闘の仕事を強いられながら、やり続けている。暗闇の中で仕方がない。そういう意味で彼らも、ベツレヘムの町の中に彼らの居場所はないわけですね。自分がこんな風なことをしたいな、こんな生活をしたいな、それはダメだ、あなたはそんな身分じゃないだろう。外に出て働け。そういうふうに彼らは言われている。それがどうしてかは分かりません。でも、まあ今の羊飼いとは違うと思いますけれども、彼らはそうやって強いられてたと思いますね。そういう人にめがけて、このクリスマスの知らせが、世界中で一番最初に届けられたというのは、覚えておかなきゃいけないことだと思うんです。9節、すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った、恐れることはありません。今私はこの民全体のために、ための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。民全体の素晴らしい喜びだけれども、注目すべき言葉が2つ。1つはあなた方のために。あなた方のためにって民全体の言葉じゃないんです。民全体っていうのは、まあ英語で受ければ全員みたいな感じです。でもあなた方のために、目の前にいる人じゃないとあなた方のためにとは言いません。そして羊飼いは少なくともイスラエルの人たちを代表するような人ではないんです。むしろ人々から見れば羊飼いなんかに代表されたら困る、俺たちはこんな奴らとは違うんだって言われるような立場の人たちだったんです。明らかにあなた方のためにというのは羊飼いのためです。今この救い主がやってくる、もうずーっとみんながこのイスラエルの歴史の中でいつ来るかいつ来るかって待ち望んでいたメシアと言われる救い主は今日来たぞ。でもその知らせは他の誰でもない、あなたに、私に知らせる。一番最初に知らせを伝えるというのは大切なことですよね。誰に知らせを知らせるか、どんなニュースでも重要なニュースほど誰に一番最初に知らせるのかは重要です。国に関わることだったら国の最高責任者に一番最初に伝わらないとダメですよね。でもこの世界を揺るがすような出来事をアウグストでもなければクレニオでもなくて、羊飼いたちだったのは、この人たちが一番この知らせが必要だったからです。一番この知らせを聞いて喜んでくれる人だったからだと思いますね。神様はこの人たちめがけて天使を送ったわけです。行ってこいって。そして夜空がブワーッとものすごい勢いで明るくなって、それはもう一瞬の花火のような出来事ですけれども、天使は賛美をしたらその瞬間に消えていくような存在です。でも居場所がない羊飼いたちにこそ知らせたい。それは何でか、この赤ちゃんはそうやって毎日毎日夜露に打たれながら、ため息をつきながら、この日が終わっていくのをまた繰り返していく羊飼いたちのために、私はあなたたちのことを忘れてなかったよ、私はあなたのことを愛してるんだからっていうことを知らせたかったわけです。だから彼らは、15節、御使いたちが彼らを離れて天に帰った時に羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いでいてマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てたっていうんです。一目散に走っていったんです。喜んで、この出来事がいつ起こったのか、それはもう一つの大切な言葉です。11節の今日という言葉です。今日、今日ダビデの町で今日、そういうふうに考えてみると私たちにとっての今日とは一体どんな日だ、どんな日なのか。私にとっての今日、それはダビデ、ヨセフとマリアにとっては不安を抱えながら、この大切な出産さえも場所がない、そういう右往左往してせざるを得ないような、居場所のないような今日ですよ。 そして羊飼いたちにとっては、この暗闇の中で、それでもなお、生活のために仕事を続けなければならない。今日です。それは私たちにとっても、とっても同じだと思います。居場所がない。張り合いがない。虚しさがいっぱいある。達成感がない。必要とされているかわからない。行きたいと思っているところへ行けない。やりたいと思っていることが全然できてない。自分はこんなことをしているような人間じゃないといつも思いながら生きている。なんでこんな風なものを背負わなければならないのかと思いながら、それでもなお一日一日を生活のために生きていかなければならない。そういう今日ですよ。その今日に、めがけて、今日ダビデの町であなたのためにイエス様は生まれたんだ。クリスマスの出来事は、そういう私たちの今日にめがけて、招かれているんじゃないか。その今日を送っている私たちのことを神様はちっとも忘れてなかった。いや、そういうものを抱えながら生きている今日の日を、私が生きていることをちっとも忘れてなかった。だから一番最初に教えてあげる。あなたのために。そして生まれてくるイエス様は布にくるまって、あなたが守ってあげなければ、あなたがそのイエス様の居場所にもなり、あなたはそのイエス様を通して自分の人生の居場所を新たに見出していくことができる。彼らは、羊飼いたちは、20節で、羊飼いたちは見聞きしたことが全部見つかりの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。彼らはまた戻っていくところは野宿です。でもそれは、そこはイエス様と一緒の場所になっていくわけです。クリスマスの出来事の物語に私たち一人一人が招かれていくときに、今日という日を、ああ一日これで終わりだって諦めるんじゃなくて、この日にイエス様は私をめがけて、私を忘れないで愛して来てくださるんだ。その招きを一人一人が、私たちが覚えて、次の一歩を踏みしめていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたは布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。そんなイエス様が私たちを目がけて来てくださいました。私たちはそのイエス様を抱き止めるようにして、こんな私でも、このような私でも、あなたの前には本当に役に立つ人間として招かれているんだなと感謝いたします。どうぞ羊飼いたちがまた夜の闇に帰っていったように、私たちもまた今週も、また来年も、今していることがところへ戻っていかなければなりませんけれども、しかしあなたと共に歩み、あなたから力を得て生きていく人生として歩んでいけるように助けてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。